東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月6日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。一番贅沢な過ごし方って何かなって時々考えるんですけど、私ちょうど昨日9月5日が誕生日で35歳になったっていうことで、今一日好きなように過ごしていいよって言われたら、多分誰もいない家で一日読みたい本とか雑誌とか映画とか見て、誰もいないっていうのがポイントだなと思って、家は大好きでいつも賑やかな声がするのは超ハッピー、めっちゃ幸せって思ってるんですけど、誰もいない家に時々仕事早く切り上げて帰った時の幸せってすごくあるなと思います。年々こう一人の時間ってすごく贅沢だななんて思って、この間もちょっと映画国宝見に行った3時間がすごい贅沢だなとかも思ったんですけど、大人になるとお一人様ってね、こう贅沢な部分もあったりするのかななんて思ったりしております。あなたにとっての贅沢な過ごし方は何でしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は帝人株式会社グループ執行役員、デジタル情報システム鑑賞、不入幸宏さんをお迎えします。マテリアル、繊維、ヘルスケアなど多岐にわたる事業を展開する帝人グループのデジタル戦略伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は帝人株式会社グループ執行役員、デジタル情報システム鑑賞、不入幸宏さんをお迎えします。不入幸宏、1990年 NTT データ入社、その後ソフトバンクファイナンス現 SBI ホールディングスを経て、2003年にソニー現ソニーグループへ移り、グローバル IT トランスフォーメーションを推進。2018年横川電機の執行役員 CIO 兼デジタル戦略本部長に就任。2019年からデジタルソリューション本部 DX プラットフォームセンター長を兼務。2025年4月より帝人株式会社グループ執行役員、デジタル情報システム鑑賞に就任。不入さんのね、これまでのご経歴も今ご紹介したところなので、もう歴任されてきてっていうところで、今年の4月に帝人にいらっしゃったということで、ちょっと帝人というとね、まあとにかく大きな企業という印象は皆さんあると思いますが、大手総合化学メーカーと言っていいんですよね。
そうですね、はい。
いろんな素材を扱ってるっていう認識であってますか。
まあ、化学系の素材もあれば、まあ、もともと創業の繊維の素材、うん、そういったものいろいろありますので、はい、非常にまあ幅広い素材を扱っているという会社でございます。
規模でいうとどのくらいなんでしょうか。
大体売上高は1兆円くらいですかね、うん、それで会社も153社くらいですね、うん、ありまして、社員は約2万人と、まあ、いったような規模になってます。
日本のこういった素材だったり化学の総合メーカーというと、すごくこう質の高いものを扱ってるっていう印象があるんですが、やっぱり海外でもすごく支持が高いんですか。
日本の品質っていうんですかね、うん、まあ、そういったものはやっぱりかなり高く評価をされてますので、うん、非常にこう、まあ、高品質の、まあ、素材という意味では評価を受けているんですが、ただですね、最近こうなんていうんですかね、やっぱり中国のメーカーであるとか、はい、まあ、韓国のメーカー、まあ、品質はそこそこでやっぱり安いと、まあ、こういったものもありますので、なかなか競争が厳しくなってきているという状況でありますね。
そうですか、はい、繊維という印象が強いんですけど、他にどんな事業内容があるんですか。
先ほどまあご紹介しましたように、創業は繊維だったんですけども、うん、どんどん業用を今拡大してまして、特にマテリアルという化学素材ですね、うん、そちらとヘルスケア、まあ、こちらの方にも今拡大しておりますので、大きくですね3つのマテリアルと繊維とヘルスケアと、こういった事業をまあやっている総合化学企業という形になっています。
中でもすごくこう売上の中での割合が大きいのは やっぱり繊維、
今は化学ですね、うん、マテリアルの方で大体約 46% で繊維が 35%、はい、まあ、ヘルスケアが 14%、 またそのだという感じですね。
なるほど、はい、海外拠点の話もありましたけど、あのアジア圏が強いとか逆に欧米が強いとかってあるんですか？
今強いのは、ね、ヨーロッパと、うん、あのアジアですかね、で去年まではですね結構アメリカも強かったんですけど、うん、最近ですねアメリカの事業を売ってしまったんで、はい、今あのヨーロッパとアジアと日本ですね、この辺があの強いという感じになってます、
うん、そうなんですね。グループ執行役員デジタル情報システム監修というお立場はグループ全体のデジタル周りを担当されていらっしゃるということですか？
今あの私の肩書きなんですけども、デジタル情報システム監修ということで、うん、グループ全体の DX デジタルトランスフォーメーションの推進と、うん、あとは IT システムのまあ最適化、うん、あとはセキュリティの強化と、この3つの役割があります。
ふにゅうさんが今の立場に就任されたっていうことは、多分ここからますます DX を推し進めていこうっていうことかと思うんですが、逆に着任された時の定人のその DX の進み具合ってどんな認識でしたか？
まだやっぱりあの DX もですね、うん、約2年前、まあ、2023年からですね、うん、まあ、スタートしてまして約2年、まあ、経ってるんですけども、うん、まだまだっていう状況ですかね。まあ、一応あのいろんな施策をですね進めてはきてるものの、ビジネス成果を刈り取るのはこれからというところで、まあ、それを期待されているという状況ですかね、はい、
グループ153社あるということでしたから、そこをね、はい、また全部束ねて DX 足並み揃えるっていうのもなかなか難しいことですよね、
は
い、
やっぱりなかなかこう事業ごとにですね、うん、こう異なったカルチャーだったりしますので、うん、まあ、それをこうどうやって横向きを通すかっていうのは結構大変なことですね、はい、
これ全体感でいうとなんかまずどこから始めていくんですか？
まずですねやっぱりまあ、IT のところっていうのはグローバル化をこれからやってことになるんですけれども、やはりあの IT って割となんていうんですかね、グローバルが しやすい領域なんですよね、うん、なぜかっていうとテクニカルタームも割と世界共通っていうんですかね、はい、っていうところなので、まあ、ちょっと言葉の問題ありにせよ、いろんな仕事のスタイルとか知識ですかね、うん、この辺は共通っていうところで、まあ、IT をグローバル化をしてそれをですね、まあ、ある意味いろんなビジネスプロセスの標準化とかに、まあ、持っていこうという形で考えています、はい、
じゃあふにゅうさんからするとこう、まあ、DX 全体でこう、ね、あのグループ全体で進めるっていうのは、まあ、難易度は高いものの、その業態的には結構 DX だったりとか IT との相性は良くて進めることができそうだぞっていう、
結構やっぱ DX っていうのはただ横串の活動ですので、うん、当然事業軸っていうのがありまして、うん、特に製造業ですと事業軸と、はい、あとは地域軸ってあるんですね。
地域軸、
うん、地域軸ってのは具体的には例えばアメリカヨーロッパ例えば、日本中国とかこう、うん、地域によってやっぱり働き方が違うじゃないですか、はい、でこの異なる事業と異なる地域の、まあ、掛け合わせで、うん、やっぱりかなり違った状況になってくるんですけども、うん、これをどうやって横串を通して共通化していくか、ただ完全に共通化は難しいんですよね、うんうん、なので程よい割合っていうんですか、うん、今後は共通にしてこちらは個別にすると、うんうん、このところのこうバランスが非常に重要になってきます、はい、
なるほど。今年その定人に入って今のお立場ということですけど、入った時の DX の所感でいうと、まあ、まだまだだなっていう言葉もありましたけど、具体的にこうどのような状態どのような段階だったか教えていただいてもいいですか？
2023年から割と本格的な DX の活動をスタートしてますので、うん、いろいろとです、施策は打ってきてると、
はい、
ただやっぱり2年しか経ってないというのもありますので、実際成果はですねこれからになっているので、これをどうやって早く成果を出していくというのが大きなポイントになってきますね、うん、で当然 DX デジタルトランスフォーメーションですね、最初はPOC というプルーフ・オブ・コンセプトって言ってますけども、うん、まあ、こういった思考を何回重ねてで本当にビジネス成果に持っていくというこうステップがあるんですよね、
はい、
やっぱり時間がここかかりますので、これを少しずつ積み上げていって、でかつそういったいろんなユースケースっていうんですかね、うん、これを増やしていって最終的にビジネス成果を刈り取るというところで持っていくのに、やっぱりまあ数年ですね、まあ、かかりますので、これを今ちょうどですねある程度の種まきは終わって、はい、こうだんだん少しですねビジネス成果が出始めたという段階ですね。でこれを今度はいかに早く、まあ、回収していくかっていうんですかね、うん、まあ、刈り取っていくかっていうのはまさに今後 2,3 年の話になります。
種まきの深さだったり丁寧さによってスピードの加速度が全然違うのかなと思いますが、その種まきをした時のなんかこうポイントといいますか、なんか工夫されたこととかってあるんですか？
ちょうど最初ですね、まあ、ちょっと私が入ったのは今年の4月からですので、はい、それまでの活動っていうのはまあ当然前任者の方がやってるんですけども、ちょうどやっぱり DX 教育にですね、うん、結構力を入れてきておりまして、 ちょうどコースについてはこう初級コース、まあ、中級コース、まあ、上級コースの3つを設けてですね、ちょうど2023年から24年まででかなりですね初級コースに力を入れたんですね。なので、大体国内海外合わせで1万1000人くらいですかね、の社員に対してのコースを受講してもらってまずベースを作ったというところがあります。でちょうどその辺こう社員の多くの方々にこういった研修を受けていただいたんで、まあ、DX に対する理解度が上がってですね、やっと次のですねステップにまあ入れるかなといったような段階になっています。
これは皆さん基本的に社員であれば受講するっていうようなものなんですか、それともデジタルのこう業務に近い方から受講するっていう。
一応まあ一般社員に関して DX の簡単なリテラシーっていうんですかね、まあそちらを習得いただくということで、まあ一般社員に受けていただくということになってるんですけども、大体そこは今一巡してきましたので、今度はですね、まあちょっとプロフェッショナルってわけじゃないんですけども、この中級コースですね、まあこちらにちょっと今力を入れておりまして、こちら本当に自分自らがデジタルトランスフォーメーションを推進するというような立場で、まあ、我々の中ではビジネスアーキテクトと言ってるんですけども、そちらの方のですね人材をですねこれから育成しようということで今まさに取り組んでます。
組織ってやっぱりレイヤーがいくつかあると思うんですけど、そのマネジメントサイドの方だけっていうのじゃなくて、やっぱり現場の方もその受講することに意味があるっていうことですね、
はい、そうですね。この辺はやっぱりデジタルトランスフォーメーションで言葉としては一般的なんですけど、中身って話になるとそれぞれこう理解がバラバラですよね。でこの辺はまずはこう揃えないとですね、こう社員の何ですか、一体感というかこう全体感がなかなか確保するのは難しいので、これやっぱり共通理解というのがやっぱり最初必要かなと思います。
それはいろんなこう分野業態様々な会社があると思いますけど、基本的にその一番最初の初歩の段階のそのプロセス勉強する学習のところはもう共通で一律で皆さん同じものを勉強されるんです。
はい、そういう感じですね、はい、
ここからじゃあどんどん上のステップに上がっていくごとにこうデジタル人材みたいな方々が育つっていう、
そういう感じですね。なので、まあ、やっとそこは少しある程度できてきたので、やっとこう次のですねフェーズに入れるかなっていうところですね。はい、
その研究開発とか生産とかさまざまなプロセスでデジタル技術が本当に活用されてると思うんですけど、何かそういうサービス面、その人の育成っていう部分じゃない DX の事例であるものがあれば教えていただいてもいいですか。
今ですね結構 DX の事例として一生懸命今取り組んでるのは、まずまあ、我々工場を持ってるんですね、まあ、プラントと言われてるところなんですけども、そちらに対して結構です社員がですね品質管理を結構やってます、はい、でこれは本当に目視で製品をですねチェックしてるんですね、
はい、
これ本当にいい製品なのか、これちょっとダメなのかっていうのはこう人間がこう目で見て判断してるんですけども、ここに今一生懸命画像解析ですね、AI を入れまして、でこれは自動化をするような活動をやってたりとか、あとはそうですね、まあ、バックオフィスですね、人事とか総務とか、まあ、いろんなものありますけども、まあ、そちらに今生成 AI のプラットフォームを入れて、まあ、少しいろんなチャットボット入れたりとかでこう生産性を上げるような自動化を進めたりとか、まあ、そういうところでやってこう少しずつ生産性を上げるようなですね活動を今進めてます。
それはもともとこれだけの規模の会社だとなんかこう結構最初の方から導入されてたのかななんて思うんですけど、やっぱりそのなんて言うんでしょう、網羅的に活用するっていうことがより最近進んできたっていう形なんですか。
そうですね、やっぱり会社が大きいので、うん、組織でですね導入した経緯はあるんですけども、とはいってもやっぱり全社的というふうになりますと、やっぱ2万人いる会社ですので、やっぱ時間かかるんですよね、ただ逆にそのくらいこう全員がですね使ってもらわないと、まあ、全体的に生産性上がらないと、まあ、こういう問題もありますので、こうだんだんですねもともと素地をですね、まあ、先ほど DX 研修とか作って、で少しずつこうそれぞれの組織でAI とか活用してきたのを今度やっと全社的にですね持っていくという感じになりますね。はい、
そしてヘルスケア事業の領域も広いと思うんですが、こちらでの DX はいかがですか。
こちら主に2種類、まあ、やっておりまして、はい、1つはですねヘルスケアの方っていうのは大きく2つの事業があります。1つは創薬系ですね、薬を作るという事業ですね、はい、こちらについては AI を活用して創薬プロセスですね、この辺の改善を進めています。であともう1つはですね我々ホームヘルスケアって言ってるんですけども、まあ、いろんな患者さんとかですね病院の皆様とこう、まあ、デジタルで連携をしていろんな情報を共有化するようなプラットフォームを持っています、まあ、例えばということでバイタルリンクとかですねケアブックとか、まあ、ナースペースといってこれちょっと弊社のサービス名になるんですけど、こういったこう患者さんとかですね病院の関係者の皆様とデジタルで連携をしてこう情報共有するといったようなプラットフォームをまあ構築してですね使っていただくことによって患者様病院関係者へのサポート強化、こういったものも進めております。
じゃあその事業を運営するっていうそのそちら側だけじゃなくて我々こう活用する側の利用者の方にもやっぱり DX の影響っていい影響がどんどん出ているんですね。
そうですね、はい。
これやっぱりそのいろいろなそのヘルスケア含めていろいろなところでこう DX を進めたり AI デジタル技術を入れることで特に創薬とかそういったあのものを作るっていうところでのスピードとかコストカットとか精度の高さってものは顕著に影響が出るのかなと思いますが特にこういい影響が出ることってどんな側面なんですか。
期待される効果としてやっぱりあのそういった創薬とか自動化とかですね、いろんなこう新しい薬の発見とかっていうのをこう AI で自動化すれば当然あのスピードが上がると、はい、まあ、こういうことありますよね、うん、今弊社の方にそれを目指して、まあ、一生懸命取り組んでいますけどまだ皆様に、ね、共有してこれは出ましたってまだ言いにくい状態であるんですけども、まあ、一生懸命ですねそういったことを目指して今やって進めてる最中です。
これってやっぱりこの現場の研究者の方とか手を実際に動かしてものを作る一番最初の基盤に携わっていらっしゃる方々のデジタル技術の活用のインプットとかこうどんどん今技術が変わっていくじゃないですか AI 含めて、はい、そのインプットって本当に大変なんじゃないかなって思ってるんですけどどんな状態なんですか。
ああそうですね、やっぱりあの、はい、技術は日進月歩しますので、皆さんにもこう例えば先ほどご紹介した DX 研修みたいなの受けていただいて、はい、こう技術のですねインプットをしていただくと同時に、うん、とはいってもそれだけ全然足らないんですよね、でそういった技術の方々には自ら学んでいただくという形で、うん、こう最新技術をですね、まあ、自らもこう情報収集してやっていただかないといけないかなと思っています。でただ最近はですねいかに AI を使って学習させてですね、うん、そういったプロセス自体を自動化するかと、うんうん、それが肝になっていますので今人間頑張ってですねやってるところも結構 AI 自らが情報収集してくれることになる時代がもう来てますよね、
はい、本当ですね、人では追いつかない部分をね補ってもらうっていう部分では本当にいい時代かなと思いますが今週は DX を進めるという社内のこういろいろな取り組みについて伺っているんですがちょっと冒頭でもあの聞かせていただいたんですけど組織が大きければ大きいほど DX 全体で進めるっていう難しさがあると思いますが富乳さんがこれからまだ3年4年5年かけてあのプロジェクトを進めていかれると思いますがここから先のこうよりスピードアップしていくっていうなんか構想とかアイデアがあれば教えていただけますか。
DX っていうのはデジタルトランスフォーメーションなので、まあ、デジタルはねあの例えばいろんなデジタルツールを導入するとか、まあ、そういった話なんですけど、うん、X の方がやっぱ重要なんですよね、はい、こうトランスフォーメーション、うん、でトランスフォーメーションの本質っていうのは結局は組織とあとはプロセスあとは人の話なんですよね、うん、でこの辺をいかに変革できるかというのにかかっていてで実はですねあのDX の成果を出すっていうことは社員自らが主人公になって成果を出すって思わないと絶対出てこないんですよね、
はい、
ということはどう自分ごと化してできるか、うん、ここに変わってます。でそのための仕掛けっていうのをいろいろと今検討しておりますのでちょっと今年度中にできればですねいろいろと導入していきたいんですけども、うん、こう自分ごと化する仕掛けですよね、うん、こちらをうまく、まあ、導入をしてですねで自らがデジタル技術を使ってまあ、最終的にはビジネス成果を出すと、うん、でそれによって、まあ、例えば評価もされるし、うん、そういった形に持っていければなと思っています。
ちなみに富乳さんってこう苦手な分野とか苦手な業務なさそうだなって今週お話を伺ってても優秀すぎて思ってるんですけどなんか例えば業務の中でちょっと苦手とかあんまり好きじゃないなっていうことに向き合わなきゃいけないときに自分ごと化するってどうやっていらっしゃるんですか。
面白いのはですね、うん、結構人間って何ですかね割とこう反対のことをやる方が実は良かったりするんですね、つまりあの得意な分野っていうのは、はい、まあ、得意なんで、うん、まあ、やること自体は楽しいじゃないですか、でも実は苦手なところに自分の課題があるんですね。
はあ、確かに、
でその苦手なことを克服することによって、うん、自分の自信が出るということになりますので、うんうん、あ、私も苦手な、まあ、分野はいろいろあるんですけどもそこはやっぱりそれにチャレンジしていってある程度克服するとこれは自分に自信になりますので、まあ、そういったようなあのアプローチでこう、まあ、自分もやってきてますし、まあ、社員の方にもやっていただきたいなと思ってます。
ちなみに言える範囲で富乳さん苦手なことって何なんですか。
例えば私っていうのはあれなんですよね、あのどっちかっていうとインドア派なので、
はい、
例えばあの雨アウトドアが好きになったんですね、例えばスポーツとか、
はいはい、
まあ、今いろいろとこうスポーツやってますけどゴルフとかなかなかこうやっぱり運動があんまり好きじゃなかったんですよね。でこれはでもまあいろいろ最近結構ですね、まあ、ゴルフも中心なんですけども、はい、まあ、テニスとかあとランニングとかですね、うん、まあ、やることによってこれはもともと私が幼少から好きじゃなかったことだったんですけども、まあ、そうやることによってその良さも理解をできてきてましたんで、うん、まあ、そういうことかなっていうことですね、はい、
確かに耳が痛いけれども苦手と向き合ってそれを一歩抜けられると確かにすごく自信になります。 ますもんね。
それが人の成長の、はい、まあ、ソースっていうんですかね、まあ、元になると思ってますので、はい、
逃げない頑張ります、はい、来週も文雄さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は定人株式会社グループ執行役員デジタル情報システム監修の文雄幸弘さんをお迎えいたしました。 DX の話をずっといただいたんですが、来週は文雄さんのキャリア、これまでのご経歴も非常に興味深いので、ご自身のリーダーシップ論だったりご自身の仕事のこだわりについても伺おうと思います。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。